それでは聖書拝読ヤコブ書4章1節から3節までです。何が原因であなた方の間に戦いや争いが起こるのですか。あなた方自身の内部で争い合う欲望がその原因ではありませんか。あなた方は欲しても得られず人を殺します。また熱望しても手に入れることができず争ったり戦ったりします。得られないのは願い求めないからで、願い求めても与えられないのは自分の楽しみのために使おうと間違った動機で願い求めるからです。
それでは神の御心に沿った願いと祈りと題しまして、白川先生より説教を賜ります。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、おはようございます。
おはようございます。
じゃあ足は楽にしてください。はい、今日はヤコブ書4章ですね、改めてご紹介することになりますけど、前回意識レベルの話をね、させていただいて、随分と時間をそちらの方にも、取って、結局ねヤコブ書お話できなかったものですからね、今日は真面目にそちらに入ろうかな。だからタイトル同じですね、今までちょっとタイトルが同じことはなかったと思いますけどもね、前回ほとんどこのタイトルのことについてね触れることができてなかったので、同じタイトルにさせてもらいました。ですから今日はこのタイトルになりますようにね、神の御心に沿った願い、そして祈り、願いと祈りというね題目にしておりますので、そのことについてお話し、ね、したいと思います。それから前回ちょっとお話ししましたけども、この祈りということについてですね、あるいは願いということについてお話しますけども、ヤコブがここの短い節ではありますけどね、ここで語っていることの大きな問題点、それは何かというと、私たちの求め方、求めているけれども得られないのは求め方に問題があるのだというね、この内容ですよね。で、実はそのように私たちは願い求めているとそう言いながらも、実際はそうではないんだということが書いてある。そしてもう一つは、間違った動機で願い求めている。この二つのことをね、今日お話しするということになってますから。覚えてますか、はい、そういうことだったというの、ね、はい。ということで、そういうことをちゃんと今日はお話しようと思ってますので。それなりの話だ。と言いながらもね。大丈夫ですよ、今日はちゃんと時間入る。でもまあ先週はねまたいろいろありました。来月ね、いよいよ米朝首脳会談、歴史上初めての、ね、米朝首脳会談というのが行われまして、トランプ大統領がシンガポールですね、シンガポールで首脳会談をするということを発表しまして、いよいよね、6月ですから来月ですよね、もうあと1ヶ月後、世界がね、一つ大きな動きを見せるかな、まあ、あまり楽観視することはできないというのが現状だろうと思いますけどね、何か世間では和平のムードがね、一気に高まって、なんか、ムン・ジェイン大統領と、金正恩、ね、委員長と、あわよくば、トランプ大統領まで ノーベル平和賞がどうだこうだってね、そんな話も出てますけど、あのトランプ大統領はどうでもいいと、そんなこと。あの一見あのマスコミではトランプ大統領ノーベル平和賞の推薦状を共和党の議員さんがね書くということを聞いて喜ばれたっていうのは皆さん報道で聞いたかもしれませんが、本音はそうじゃなくて、こんなことはどうでもいいと、ね、なぜならばノーベル平和賞をもらった人で平和に貢献した人がいるのだろうか。これは明らかにオバマ大統領のことを言ってるわけです。だからね、オバマ大統領はね、早速あのプラハ宣言という、プラハというところでね、核兵器を廃絶しますということをね、宣言した、いわゆるプラハ宣言というのがありますけど、これが世界でね、非常にあの評価されて、即ノーベル平和賞があった。ところが、平和に最も貢献したかと思いきやね、シリア問題を含め、北朝鮮問題を含め、8年間で世界を混乱させたと今言われてますから、もうこれを今トランプ大統領が一生懸命収集してるんですよね。まあそれを考えると、あのノーベル平和賞って何なんだろうってね、思うでしょ。だからあのノーベル平和賞をもらって平和に貢献した人はいないんです。で考えてみたらね、あの冷戦を終わらせた大統領はレーガン大統領です。ノーベル平和賞をもらってません。そしてですね、この北との関係においてね、核開発を大いに進める元凶になったのは、南北首脳会談で陰で多額の金額をね渡しておったキム・デジュン大統領。そのことが全部後でバレて大変なことになりましたけど、そのキム・デジュン大統領ノーベル平和賞もらったでしょ。だからノーベル平和賞がいかに物事が見えてないかという委員によって選ばれていることがよくわかる。だからね、本当の意味でね、平和賞っていうのはちょっとね違うんじゃないかなと思いますから、あまりあの世間がちょっとねそちらの方向で騒いでいて、でその中で唯一日本だけがどうですか、予断を許せませんね、金正恩委員長がね完全な非核化を、しかも検証可能な意味での非核化を約束するまではね絶対に制裁を緩めてはいけませんとずっと言い続けてますから、どうですか、こんな平和モードで、こんな和睦のモードでなおも制裁をするんだと言っている安倍総理は、彼の外だなんて言っているマスコミを考えてみたら、もうこれは大変なことでありましたね。彼の外どころか一番真ん中にいるのが安倍総理だということを知らないといけないです。これははっきり言っております。今回なんでシンガポールになったか、安倍総理が言ったからです。トランプ大統領は反問点にも行ってみたいなって言っている人だったんですよ。だけどもね、反問点ではまずいですよ大統領。それはなぜかといえば、ね、韓国の、ね、韓国の地であったとしても朝鮮半島ちょっと歩いて来れる距離でしょ。そしてその朝鮮半島にアメリカの大統領が行くのに、金正恩委員長はちょっと歩いて、あるいはちょっと車で南に来るだけ、これではまずいです。中国これもいけません。じゃあスイスはどうかということになりますけど、スイスはちょっと遠いですから、そこでじゃあなぜシンガポールなのかってね、これは安倍総理のアドバイスですね、はい、なぜシンガポールがいいか、そのことはちょっと今日は言いません。ね、ですからね、初めてですよ、あの金正恩委員長が、まあ最低6時間5時間6時間かかるんです、飛行機で。そうしますとね、会談が1日で終わるか2日かかるかね、これはもう会談内容次第ですけど、まあ、しかも1日かかったとしてもそれで帰るのにね、どうですか、この朝鮮半島からね1日いや2日ぐらい離れるわけでしょ。これ皆さん分からないかもしれないけど、ものすごい金正恩にとってはリスクですよ。自分が留守になる。なぜリスクだと思う。もうこれが政治の時代よ。政治の世界はこういうことです。自分がいない間に反乱が起きるんじゃないか、自分がいない間に別の人を立てて軍が下手をすれば政権転覆を狙うんじゃないか、もっと言えばその政権転覆を中国やアメリカが糸を引くんじゃないか、これがあるから、なんとこの短い期間にどうして金正恩委員長は2度も中国に行ったんでしょう。
そしてあんな風にね、中国に対してもう平身帝都、今までの無礼を心からお詫び申し上げますと言って習近平書記をあんなに喜ばせなきゃいけなかったのか。自分のクーデターをやめて、自分をトップからね下ろすのこのやめてくれというね、もう合図です。私はあなたの言うことを聞きますよ、だから私がトップでいる方がいいですよというために一生懸命これしたんですよ。わかります。これが国際政治です。これを全部見抜いてるんですよ、安倍総理。だからシンガポールに出てこれますか。これが出てこれるんだったらあなたのね、この和平に対する情熱を少しは評価できますというのがアメリカ側の見方ですよ。これ第一条件ですね。しかしトランプ大統領はこう言ってます。自分の言っていることに対してもし、ね、北朝鮮側が全く妥協しないんであれば即時にテーブルを蹴って椅子を蹴って会談は中止します。もうものすごいメッセージを今送ってるんですよ。そして皆さん、話が長くなりませんようにします。なぜイランの核合意を今のこの時にトランプ大統領が破棄したか、これも全部リンクしてます。私は中途半端な合意だったらいついかなる時でもその合意から抜けますよ。その私の決断をいいですか、イギリスもフランスも EU も止められません。このアピールです。もうね、金正恩君はどう思ってるかというと怖いと、すごいと、トランプ大統領もう自分はね、行き場がね非常にこのねなくなってきて緊張してると思います。でよーく調べてみたらその背後に全部安倍総理なんだ、黒幕は安倍総理じゃないか。だから労働新聞読んでください。もう日本批判ばっかりやってる。なぜこんな日本批判するんですか。そして日本は蚊帳の外にいるんだとか、こんな悪い心を改めなければ、ね、1億年経っても我が聖なる地を踏めないとか、どこが聖なる地かわからないけど、まあ、そういうことを言わなきゃいけない、ね、そして拉致問題ももう解決済みだ、そんなこと一生懸命言って日本に対してね揺さぶりをかける。どこに揺さぶりかける。マスコミです。日本のマスコミをちょっとね動かさないと。ところが安倍総理は毅然としておるから困ってるんです。まあ本当に皆さん、政治というのはこういうものだということを知らない。国際政治は特に、まあそれをね思えばこんな重要な時に柳瀬秘書官が名刺を渡したとか渡さなかったとか、もうどうでもいいじゃないかと。まあ愛媛県も愛媛県ですね。何もね、それは名刺渡したからといって全員を覚えてませんよ。ね、まあでも早く終わらせてほしい。どう思います。ね、その辺皆さん。まあ、それとね、もう100歩譲って、まあ、あったとして、いろいろね、まあ、柳瀬さんもそれはあの官僚ですからね、うん、やっぱり答弁のね、この内容としては、まあ、誠実だったかどうか疑いはありますよ。でもね、まあ、はっきり分かることはね、どこに不正も、ね、何かあの特別的なね、忖度も、関与も、もうないんです。これだけははっきりする。だからもうやめてほしいな。もう国会で無駄な時間を使わないでね、もっとこの国際情勢に目を向けてね、野党も野党もね、本当に日本の平和のためにね、日本国民のね幸せのためにね、議論をね深めてほしいなという、ね、まあ、それが私の切なる願いでありましてね、まあ、その点では日本維新の会だけが孤軍奮闘、本当に今回の柳瀬さんに対する質問でもまとえた質問をしてますよね。だからね、やっぱそこが抜け落ちてね、なんかこう表面的な議論にね終始するっていうのはいかがなものかな。まあしかしこれ別に今に始まったことではないというのが評論家の話であってね、あのロキド事件から始まってるみたいですよ。まあ時の有名な、皆さんご存知かな、田中道太郎というね哲学者がいます。日本でもう亡くなった方ですけど、有名な日本の哲学者でね、私も知ってますけど、田中道太郎という方がね、そのありさまを見てね、もう嘆いたそうですね。いつから国会は裁判所になったの。国会というのはね、国において なすべき重要事項をね、政策を議論し深め合うところであって、誰かの罪を暴いてね、それをね、まるで重箱の底をつつくかのようにね、罪をつつくかのように議論するところではない。しかしその田中見したら面白いね。しかしこういう議論を起こせば国民が動くと思っているし、実際に動くことが問題だとこうも言ってますね。だから本当にね、私たち自身がこう意識をね変えないといけないかなというふうに思います。ただまあ今回ね、あの18任期が終わった野党議員さんのはい、あのやっぱりなぜ終わったかと言いますと、皆さん世論が野党に対して逆風だったから、この時ゴールデンウィークなんかに帰るとね、もう地元で大変なあの非難を受けたみたいです。なぜ国会じゃない、それでも説明しえなくなってね。で結局あの辻元国対委員長がね、皆さん知ってますか、もうそろそろ国会に復帰しないと、もう大変なことになると、このまま行ったらね。でそれをもう肌で感じた議員さんがね、もうそろそろ審議に復帰しないと、もう支持者が大変ですよ、もう辻元さんは大変ですよ、ところが自民党はもう何て言いましょうかね、あの王道行ってますから。皆さん陰で何が起きたか知ってます、野党が自民党に頭を下げてそろそろ審議に復帰したいので、メンツを立てるような方向でお願いできませんかという、まあ自民党は懐深いね。あ、分かった分かった、じゃあ審議復帰できるようにしようじゃないか。だから野党はね、もうそれ言えないからね、我々はこう言って、我々が審議を拒否したから柳瀬さんの参考人招致が叶った、審議拒否にも一定の効果があったと記者会見したでしょ。あるいは自民党が、まあ、そう言っとけと言った。だって野党が出した4条件一つも自民党は受け入れてませんよ。これが通らなかったら審議に出ないと言った。その代表的なものが麻生さんの辞任、それから柳瀬さんは最低限承認かも、自民党は読みませんでしたね。だから野党はね、もう相当あの国対が失敗したんです。まあ、辻元さんに対する手腕のなさがこう露見したという。でも言えないからね、一生懸命作ろうって、その話題だけをテレビでやってますけど、新聞や左派系のマスコミはね、新拒否したからこうなったんだと成果を上げてます。あるいは自民党が折れたんです、折れたというか同情してあげたんです、かわいそうに。あの皆さん本当政治というのはね、基本的に自民党がね、野党をね斜めすかしてね、いろいろいろいろしてあげてるんですよ。もうネタ校をね、あの起こして内閣をなだめてね、申し訳ないけど野党は本当にもうアイミちゃん以下なんですよこんなことをね、皆さん教会で言っていいんだろうかと思うでしょ。いいんですもう本当のことだから、もうね、もう皆さんやめとこうまあそういうことです、ね、
はい、はい、
でもまああのね、今週もまたね、新しい週間を迎えてね、どういうことが起きるか分かりませんけど、まあ、政治も少しずつね、こうして新規は戻りましたしね、どのようなことが起きるか分かりませんけど、まあくれぐれも皆さんマスコミの話についてはね、そういう思いであのちょっと差し引いて聞いたり見たりしといてください。まあ、特に問題なのが NHK です。今私 NHK 一切見ない、もうニュースも見ない、もう NHK のニュースはもうね、ひどい、見る価値なし本当価値なし、ね、もう受信料返していただきたいそんなこと思いますよ本当に。さあ皆さん、聖書には読む価値がある。
アーメン。
今日の箇所ね、皆さんもう一回ね、ご紹介しながらあの本題に入っていきたいと思いますけどね、さあ、今日はあの2節と3節を特にねお話したいとこのように思ってますけど、一応1節から読みしました。はい、1節、何が原因であなた方の間に戦いや争いが起こるのですか。あなた方自身の内部で争い合う欲望がその原因ではありませんか。 はい、ここでもはっきりとこの書はね、私たちに提示しています。すべての争い、戦い、いさかい、この根本にあるものは欲望である。本当そうですね。国会議論見ててよくわかります。また話が戻ってしまう。欲望である。しかしその欲望が問題です。何度も言います、欲望自体が悪いのではありません。これをよくね、勘違いしてはいけません。私たちには欲望というのがあります。しかし欲望がなければ人は喜びや幸せを感じることはできないんですよ。そうじゃないですか。真理を知りたい、これも欲望です。神に出会いたいという欲望があります。神の愛に触れたいという欲望があるんですね。この欲望がなければ人は神の愛に触れ、神の真理を知るという、こういうね、世界に入ることできません。人間にだけ与えられている崇高な欲望、それは神に会いたいということであり、神を知りたいということであり、神の愛を独占したいということなんです。
アーメン。
こんな欲望は人以外持ってはいません。それを考えるとね、このような聖なる崇高なる欲望、それ自体は決して悪ではなく、むしろこの欲望がね、人間を神の道へとね、導く大きな力となってきた。だからこの欲望が宗教を起こし、この欲望が祈りの生活を始め、この欲望が修道生活を生み出してきたんじゃないですか。何をもって皆さん説明しますか。この欲望がなくてどうやって説明できますか。この度長崎、先週皆さんが訪れた五島列島をはじめとする長崎がね、まあ、世界遺産になりましたよね。もう隠れキリシタンの歴史をね、私見れば見るほど涙が出ますよ。あれどうしてあんな生き方ができるのか。食べること、飲むこと、ただ暮らすことにね、喜びを感じればいいという程度の欲望であったら、あんな生き方できますか。本当に皆さんね、恐るべき人間のこの聖なる魂の欲望のね、存在を、あの殉教の歴史を通してね、私たちは知りますよ。だからローマ帝国はひざまずいたんです。本当に恐るべきね、人間のこの内なるね、欲望。だから皆さん勘違いしないでほしいんですけども、欲望それ自体が悪いのではない。つまり欲望に、いい欲望と悪い欲望があるんだということが問題。そう考えてみた場合に、聖書が問題にするのは、この神を求める欲望や神の愛に触れたいという欲望ではなくて、そうではない欲望が人間のうちにはあまたあるということを問題にする、ね、その欲望のゆえに争いが起きるのです。戦いが起きるのですと言っているわけです。だから皆さんね、本当に国会議論でもそうなんだけど、国を良くしたい、国民を幸せにしたい、この日本という国の平和を守りたいという切なる欲望を持ってね、国会の議論が行われたら、どんなにすがすがしい議論が起きるだろうかと私は想像するんですね。本当に自民党も完璧じゃないんです。問題あるんです。別に安倍首相がね、完全人間じゃありませんよね。私は安倍総理の政策にもいくつか苦言を呈したいところありますよ、実際問題。ね。だからそれはね、強引に議論して、より良いものを作ってもらいたい。ね。そういうお互いがそういう素晴らしい日本にしたいという欲望で、国会でね、議論されるところがね、私は素晴らしいと思うよ。マスコミだってそうですよ。もう目的ありきでね、議論するんじゃありませんよね。国のために議論してほしい。朝日新聞に言いたいんです。国家、国民のために紙面を割いてほしい。とにかくね、安倍総理の関与を早く考えようなんて、こういうね、こういうことをね、中心に議論してほしくない。だからね、そういう意味では、本当に皆さん、欲望というものはね、私たちにとって、良き方向へとね、向かうならば、こんなに我々を突き動かす力はありませんよ。しかし、悪い方向に行けば、これまた悪の道へ行くのにね、我々を誘惑するものがありません。 さあ皆さん、そう考えたときにこの欲望について我々は吟味しなきゃいけないということが分かります。さあこのヤコブ書の中でこの欲望についてももちろん論じられていますけど、その欲望の中で一番問題なのは何か。いくつかの欲望あるでしょうけれどもね、一番問題なのは何か、ね、それは3章のところですでに論じられている。それがつまり妬みである。皆さん、妬み、嫉妬、ね、これが程度の差こそあれね、私たちにとって大きな欲望という意味ではですね、大きな足かせになっているということを知らない。まあもうね、それはもう野党諸君も大変なまでの妬みと嫉妬で燃えてるんだと思いますよね。自分たちは正しいことを言ってるはずなのに、全く支持率が上がらないという。なぜみんな自民党を支持するんだという、この妬みと嫉妬ですね。だからもう何かね、その妬みと嫉妬にね、狂って何を言ってるのか分からなくなってんじゃないかと、自分たちが。大変なことです。ローマ時代の哲学者にね、エピクテトスという人があります。エピクテトス、大体1世紀2世紀のね、ローマ時代の哲学者で、彼はこんなことを言ったんですね。カイザル、これローマの皇帝ですよね。カイザルは戦争と戦いからは人々を自由にすることができても、嫉妬から自由にすることはできなかった。分かる人は分かる。カイザル、すなわちローマの皇帝によってね、ローマの平和というものが作られた。皆さんご存知の通り、ローマは世界帝国として世界で最初にね、いろんなもの制度を整えたね、国でしょうね。ですからローマを学ぶことによって現代をね、知ることができると言われるほどに、ローマにはありとあらゆる問題が起きた。その問題を解決した。そういう意味でローマは手本になる、教訓になる歴史を持っている。ローマ人の物語というのを日本の作家でね、女性の作家で塩野さんですが、彼だけです。一時期はね、国会議員がみんなで読んだんですよ。読んだんですよね。読んだのかな。あれを読めばね、いろんなことがそこにね、洗礼として出てくるんですよ。でそれほどのローマ、ね、パックスロマーナ、ね、ローマの平和という言葉が、このローマにおいてね、確かに戦いや争いは終止符を打って、そしてローマの帝国内においては平和が保たれたんです。でもこのエピクテトスという人は言ったんです。そんなローマ皇帝でも戦いを終わらせることができ、戦争を終わらせることができたローマ皇帝でも、嫉妬から我々を解放することができている。さあそうでしょうね。このね、人間の内なる欲望はなかなか取り除くことができない。イエス様もこの嫉妬の問題で、妬みの問題で十字架につけられたとも言えるでしょう、ね、それを考えた時にね、皆さん、私たちの内なる思いの中にある欲望としてね、一番問題なのはこれなんだということをちょっと知っておかなきゃいけないですよね。はい、じゃあそのことをまずお話した上でね、次の話に入っていきたいと思います。じゃあ2節、今日お話したいね、2節、3節に入ります。はい、あなた方は欲しても得られず人を殺します。はい、ここで私たちは何かを得たいと欲しても、欲望を持って何かを得たいと思っても、実際には得ることができないんだと言っていますよね。皆さん、私たちは何かを欲していると欲望を持っていますから、ところがそれをなかなか得ることができない。その現実の中で人を殺しますと書いてあるんですけど、少しこれね、飛躍にしているような表現に受け取れますが、まあ直接的に人を殺すということにつながるかどうかということはここではあえて問うていないんです。ただこの書が言っていることは、欲しても得られないという状況の中で人々は不満を抱き、人々はその欲望が果たされないことで心の中に様々なる思いを持つようになる。 そしてその思いがやがて熟していくとね、最悪の場合は人を殺すことにまでつながるんだ、そういうふうに解釈することもできる。ですから決して得られないからすぐ人を殺すということではありません。ただこういう思いが積もり積もってね、人を殺めるということにまでつながっていくんだ。つまり私たちが欲するというこの欲望が満たされないと、人は結果的に人を傷つけ、人を殺すということまでしてしまう、そういう存在であるということを言っている。これどうですか、わかりますか。だから全てが人を殺めるときに直結すると言ってんじゃないですよ。でもこういう思いがね、蓄積されていくとね、人は人に対する殺意さえも抱くようになる。そういうことをね、ここで言ってると理解してくださいね。それともう一つ、解釈としてあるのはですね、ユダヤ教の伝統をね、ヤコブはとても重んじたと言われてますので、この書簡を書いた、本人はもちろんヤコブではないんだけれども、このヤコブの思想というものをね、普遍して考えてみると、ユダヤの伝統というものがそこにあるだろうと。そのユダヤでは殺人というのは文字通りね、人を殺すことだけではないんですね。貧しい人を顧みなかったり、ね、あるいは弱い者を虐待したり、こういうことも殺人と同じだというのがユダヤの教えですから。ですから私たちが不満を抱く、欲望を持っているけれども得られないから不満を抱くことによって、他者に対して何らかの形で傷つけたり、他者を侮辱したり、弱い人をいじめたり、こういう行為は全て人を殺す殺人と同じだとユダヤでは理解されている。だからこういう理解が根底にあって、こういう表現になっているのかもしれない。そこのところはね、分かりますね。しかし両方ね、やっぱり意味があるのではないかなと思います。ですから妬みとか敵意に満ちたそういう思いはね、やがて人を殺すこういう結果にも なるし、あるいはそういう思いを抱くことは、ユダヤ的伝統に従えばね、他者に対する、殺人には対するようなね、蛮行になっていくんだということです。じゃあ皆さん、欲望を取り除いたらいいのか、そうじゃないということが今日皆さん知らない。先ほど言いましたように、欲望には神が与えた賜物としての意味があるので、欲望をなくすということではありませんね。はい、しかしこのね、最悪の状態からいかに抜け出すのかということが問題になるでしょう。さあ、続いてこうあります。2節の次、また熱望しても手に入れることができず、争ったり戦ったりします。熱望しても、熱く熱く願っても手に入れることができないことがある。そうすると争いや戦いが生じる。結局私たちは何かを願うんです、何かを求めるんです。でもそれを得られないと、またそのようにならないと心苦しくなって、そしてその心の苦しさが自分を戒める苦しさではなくて、他者を責める思いへと変わっている。皆さん、人生自分の思い通りになりますか。みんながね、自分の思い通りになるって行動し始めたら大変ですよ。私は思います。人生というのはね、自分が描いた通りになるかどうか、それはわからない。私なんか描いた通りに全くならない。今思うんです、やっぱりなくならなかったのはね、それはやっぱ悪しき欲望だったからだろうと思いますよ。悪しき欲望というものがね、自然と淘汰されるようになってる。これがもし自然の摂理だとすれば、これもまた恵みですよ。だからね、それを無理やり成し遂げ、無理やりでもそれをね、成就させようとすれば、どこかに圧力が生じるでしょう。皆さん、本当に私たちの生涯においてね、願いが叶うことは喜びですけれど、しかしその願いが叶うためにね、どれほどの犠牲がね、他に及び、 もっと言えば他者が傷つき、あるいは他者が迷惑を被る、こういうことが起きては本来いけないわけです。だからそれを考えたらね、本当に皆さん人生どういうものであるかって、ね、考える必要があるんだろうと。巨人のね、松井秀喜というね選手がいますけどね、あの人がねいいこと言うなと。人生には変えることができるものと変えることができないものがある、ね、変えることができないもの、一つ過去、過去に起きたことはもう戻って変えることができますか。あの時はこうすればよかったという後悔の思いや、あの時こうすればよかったという反省の思いがあることは、これはこれでいいことかもしれないけどね、じゃあそこに戻ってその時の状態を変えれますか。変えれないでしょ。それから自分が日本人として生まれたというこの事実、ね、そして男として生まれたという事実、どこどこ県のどういう親のもとで生まれたという事実、これ変えることできない。そしてその環境の中で学校に行き、友達関係ができ、いろんなことを経験していくね、その経験していたこともある種必然性もあって経験していることもたくさんありますからね。そうした場合にね、そういうものを変えることができますか。もっと言えば他人の心を変えることできるでしょう。これできないんです。そこで彼はこう言ってるの、変えることができるものと変えることができないものをまず分けて考えることが全てなんだ。ところが多くの人は変えることができないものを一生懸命変えようと悩んでる。過去を悔やんでね、あの時こうすればよかった、ああすればよかったと言ってね、そしてあの時あの人がこうだったから自分はこんな風になったんだとか、もう下手をすればそこから恨みつがみが出てくるわけでしょ。これどうすることもできない。で、変えることのできないことのために1日の悩みのね8割9割を注いでる。もう変わらないのに。まあそこが偉いなと思った松井選手は、これは人生の時間の無駄である。だから自分は変えることができないものをね、変えようとは思わないし変わらないんだから、変えることのできないものは考えないようにしたという。そして変えることができること、これに心を向けていった。じゃあ何を一番思うか、変えることができるのは自分だけだと。朝何時に起きるという自分の生活を変えることができる、朝起きたら何をするかという自分の生活は自分だけが変えることができる。そうでしょ。人にね、こうしてください、ああしてください、まあ通ることもありますけど、なかなかそれは。ただ彼はそういう意味でね、自分が変えることができること、それはね究極の自分だというんです。自分を変えることはできる。だからそこにだけ心を向けて野球に取り組みました。いやー、それ聞いて偉いなと思います。本当そうだな。皆さん、そう思いませんか。自分が変わることが自分たちにできる大きな大きな恵みですよ。自分を変える。
アーメン。
ね。もう変わりましょう。
アーメン。
そこ問題はね、変わろうと思うんだけど変われない。ここに罪との戦いですよ。次にさらに。だからね、やっぱりね、思います。人を変えようとするのがいわゆる普通の人かもしれない。自分は変わらない。私はそうでした。私は変わらなくていい。この世の中が変わればね、幸せになるんだと思ってましたけどね、やっぱそれは違うんですよ。そしてね、自分が変わることが大事なんだと気づくとね、これ皆さん、これがやっぱり宗教性という、人のせいにしない、自分が変わる。そして自分が変わるということを真剣に求めれば求めるほど、自分が変わりたいのに変われない自分の罪に気づきますよ。 そこで初めてね、自分ではどうすることもできないこの罪を解決するためには自分ではない、しかしこの問題を解決してくれる唯一なるお方がいらっしゃるならば、そのお方とこの問題を解決せざるを得ないじゃないかという、そういう思いになるでしょう。そしてそのお方を見出したとき、私たちはそのお方を我が救い主、我が主と告白できるんです。そうじゃないでしょうね。はい、もう一個聖書戻りますけども、熱望しても手に入れることができない、そのことから争い戦いが起きるんだということですよね。はい、結局何が原因で争いが起きるか、欲望だ。そして欲望があって、その欲望通りにならない、得たいと思う、欲しいと思う、こうしたいと思う、でもそうならない、そこでまたいろんな戦い争いが起きる、こう言っている。いいですね。はい、でそれについての一つの回答を今日この手紙は私たちに書いているんです。いいでしょうか。はい、全ての原因が欲望であるということをまず言いました。そして欲望というのは何かを得たいと思う思い、何かをしたいという思いだ。でもそれを願っても熱望しても実際にそうならないからまた争いが起きる。じゃあどうしたらいいでしょうか。はい、そこでヤコブはこう言っているんです。まず一つ目、あなた方は欲望を持っていて、その欲望を成したい、果たしたい、そう思って願い求め祈っているかもしれないけれど、私から言わせてみれば実際は祈っていないのだと言っています。これが一つ目、つまり願い求めると言いながら実際は願い求めていませんと言っている。これどういうことでしょう。それが2節の一番最後に出てくるこの言葉ですよね。得られないのは願い求めないからで、得られないのは願い求めないからだと言ってる。願い求めてるんですよ、熱望しているのに得られないというのに、いやいやあなたは願い求めてないんだと言われた。これはどうしてだと思いますか。まずこれね、私は一つ目、私たちの大切なことです。願い求めることはね、皆さんあるでしょう。願い求めることはあるでしょう。その願い求めるという、その願い求めるとはどういうことかということを本質的に教えてくれるこの箇所は。いや願い求めてますけど、私は必死に祈ってますけど、今この著者は言うでしょう、いやあなたは何も祈ってません、祈ってるんです、いや祈ってません、いやいや朝から晩まで祈って、いや祈ってません、どうしてですか。皆さん、聖書で祈るとはどういうことか教えてください。はい、この答えはね、何かというとね、イエス様がおっしゃったことなんです。祈りというのは、願い求めというのは、ただ単に願ってます、祈ってます、それを願い祈るというのではない。本当にそのことを願ったら、一度願ったら、一度祈り求めたら、それは必ず与えられると信じてますか。イエス様が祈りについて教えられた箇所がルカの福音書にはあるということを皆さんお話しましたね。ルカは祈りの福音書でもあるということを以前紹介したと思います。つまりルカの中にはイエス様が祈りについて具体的に教えておられる場面があるからです。その有名な場面、一つは夜中に友人にパンを貸してくれと言って訪れる、訪問する例え話。もう一つは不義なる裁判官のもとにやもめが行って有利な裁判をしてくれという例え話。この二つの例え話がイエス様が祈りについて話された内容です。この祈りに共通することは何でしょう。ね、まずね、この友人はね、真夜中に訪れた。 真夜中ですからもう寝静まっています。でもこの人は言ったんです。パンを3つ貸してください。なぜですか？旅行中の友が私のところにやってきて何もあげるものがないんです。でも旅行中の彼らのために何か振る舞いをしてあげたいから、友よ、パンを3つ貸してもらえないかと言った。するとその人は言いました。いやもう面倒かけないでくれ、みんな寝静まっているんだから面倒かけないでくれ、子供たちももう寝ているし戸も閉めているから。でもこの友人はね、しつこくね、いや貸してくれと言うんです。するとこの人は何と言ったか、起きて何かをあげなければいけない、そう思った。起きなければいつまでも扉を叩くからでも皆さん、ここで問題なのはね、いつまでも扉を叩いてこの人を煩わせてるから面倒くさいと思って出したと、こう理解することもできるけど、今日はちょっとその観点違うんですよ。はい、不正なら裁判官がいます。神を恐れない、人を人とも思わない裁判官です。残忍な裁判官がいました。神を恐れません。自分が一番正しい、人を人と思ってません、そういう裁判官ですよ。でもそこに生活で苦しくなった一人のやもめがやってきてね、裁判官、私は生活に困っている、どうか私に有利な裁判をしてもらえませんかと訴えた。神を恐れてませんから、もう門前払いで帰っていけ。次の日来たらまたそのやもめがやってきた。なんだお前また来たのか、もう帰っていけ。3日目また来た4日目、5日目、何日なのか聖書に書いてないけど、とにかくしつこく来るので、この裁判官は心の中に思った。毎日あの女は私を煩わせるから、もう早いとこ有利な裁判をしてやろう、もう納得するようなことをしてやろう、そう思ったというんですね。イエス様はこの例え話を用いて、この裁判官の言うことを聞いたか。さあ皆さん、共にこの例え話に共通するのは、求められている側が煩ってるということだよ夜中の夜中に訪れた友のね、ドアを叩く音に、子供がそばで寝ているんだ、起こさないでくれと煩ってるね。この裁判官もね、もう別に人を人とも思ってないけれど、もうやもめが毎日来る、もう顔を見たくない煩ってるんですよ。どうでしょう。だからもう有利な話に持っていってあげよう、パンを貸してあげよう、こう思った。確かにこういう側面あるけど、しかしね、皆さん今日はね、観点を変えたらこう言えるんですよ。この友人のもとに行った友人は、この友人は絶対貸してくれると思ってる。なんでこのヤモメはね、もっといい裁判官のところに行かないの。なぜ神を恐れず人を人とも思わない裁判官のもとに行ったんですか。それはその人の性格はそうだったかもしれないけど、ヤモメはですね、思ったのよ。この裁判官だったら自分の有利な結論を出してくれるだろう。何日も行ってもダメだったら他のところに行ってもいいじゃない。でもこのヤモメは生き続けたんでしょう。結果的にはその願いが叶ったんですか、叶わなかったんですか。叶った。友人は煩わしいから出て行ってくれ、もう戸を閉めてるからと言われたけど、結果的にはくれたんですよ。だからね、この話の問題はね、煩わせたらいいんだよって話じゃないもう神様を困らせれば、神様も最後はね、もう仕方ないな。いや、やもめもこの友人もこの人の家に行けば、この裁判官に頼めば、自分の願ったことが必ず叶うと一途に信頼していた。イエス様が一番祈りで言いたいことはね、願い求めたらね、とにかくその人を信じて求め続けよ。なぜあなた方は願い求めても得られないのか、それは願い求めていないからだ。つまり信じて祈ってないからだ。信じて本当に祈っていないから、それは何時間祈ろうが何日祈ろうがダメだ。 そんなの願い求めじゃないと言ってる。これは大事なことだと思いませんか、皆さん。私たちがね、祈りということ、祈るということは、ね、皆さんこういうことなの。だからこう言えるの、願い求めたその時もうすでに与えられたと思いなさい。なんでそんなこと言いますか。求めてまた得てもない、得てもないのになぜ得られたものと思いなさいってイエスさんおっしゃったかというと、本当に信じて祈ってるんだったら、その信じて祈る相手がまして誠実なる誠なる神様であるならば、それを与えてくださらないはずがないと。違いますか。だからね、私は本当にそのことを強く皆さんに今日言いたいのは、なぜか信仰生活の大事なことだからです。いいですか。その祈りが必ず叶えられるんだというその思いを私たちは決して失ってはいけませんね。その思いをいつまでも持つ、まさにこれがイエス様がおっしゃる幼子のように純粋に信じることだという、これが信仰でしょう。そしていつそれが実現するかは神様の御心です。私たちはついね、今日祈ったから明日成就する、今日祈ったから1週間すれば、いや1ヶ月までは待てますけど、こんな取引を祈りとは言わない。いや1ヶ月したら祈りを成就してくれる神様素晴らしいと言ったら、次の神社に行ったら、あ2ヶ月だ、あここちょっと力が弱いな。あのね、天地万物をお作りになった我々の神様はね、スピードが問題であります。いいですか。瞬間湯沸かし器のようにね、祈ったらパッ、そんなじゃないんですよ。神様はご自身の御心にかなった時にだけ成就させます。では何が分かるか、皆さんにとって一番いい時を神様はご存知で、その時にことをなされますからね。それを皆さん信じてください。それを信じて歩むと不思議なことが起きます。私はあの時必死に願い求めた、もう得られるものと確信したので、その祈ったことさえ忘れてしまった。ところが3年4年したら何か成就した、あれ神様覚えてる、お前あの時祈っただろう、その答えだよ、もう3年も4年前のことで忘れとりましたと言っても、神様おっしゃるでしょ、あなたは忘れていても私は忘れない、あなたが祈ったその祈りを私は生涯忘れない、そして一番いい時にプレゼントしようと思って今持ってきたんだ。皆さんそれが本当の祈りでしょう。だからね、皆さんいつ成就するかいいんです、私思ってる、もう死の間際に成就してもいいじゃない、私もね祈ることありますけどね、本当に積年の祈り、長年の祈り、成就したこともあれば今なお祈り続けることもある、いいんです、もう死ぬ間際にでもね出会えればいいじゃない。だからね皆さん、これが祈りですよ。だから皆さんが本当に願い求めることが願い求めていないと言われるためには、純粋に信じて祈っていますというこの祈りが必要だという。だからね皆さん、本当に信頼して神様に祈るということは、この世のどんな人に頼むことよりも崇高なことですよ。皆さん、なんという恵み、私たちは万軍の主であられる神様に願い事を告白できる、そしてイエス様の名によって祈ることによって、その祈りを神様は聞かざるを得ない、なんということでしょう。おー恐ろしい恵み、もうそれを思っただけでね、願いが叶うとか叶わないとかどう、もう叶ったんですよ。神様が皆さんより先に死ななければ大丈夫。神様は死にません。ということは必ずなるね。
ところがそんな風に信じて祈っていてももう一つ願いが叶わないときは、それがその次だね。はい、願い求めても与えられないのは、はい、信じて祈ってるんですよ。でも願い求めても与えられないとすれば、それは今度は何が問題かというと、自分の楽しみのために使おうと間違った動機で願い求めるからです。はい、皆さん、利己的な欲望で求めるその願いを神様は聞くことができません。なぜか神様は利己的じゃないから。自分のためという祈りが神様には理解できない。自分ないからと考えたら、皆さんさっきの例え話を思い出してください。ヤモメがどうして自分の有利な裁判をしてくださいと言ったのか、自分のためじゃないかと皆さん思うでしょう。そうじゃないよ、ヤモメは自分のために裁判所に行ったんじゃないと思う。聖書には書いてないけど、私は子供がいたなと思う。自分だけだったらね、その苦しみもね、背負えるかもしれない。あるいは自分のことの夢に迷惑する親族がいたのかもしれないですよ。結局このヤモメがね、なぜその裁判官に求めたかというと、自分がただ楽になりたいじゃないんです。自分がこういう立場にいることで人に迷惑がかかるかもしれない。子供が不憫でならない、親族に何か被害が及ぶかもしれない、だからこのことを解決してもらいたい、そう思ったんです。友達が夜の夜中になぜ友を訪れたか、旅で疲れた友が来たんだ、この友のために出すものがないからもらえませんかと言ったんです。皆さん、ここではっきり分かることはね、この人たちは自分の楽しみや自分の利益だけのために求めたんではないんです。だから私たちが祈るときも一緒です、ね、皆さん、自分が変わることで自分だけが楽しんで喜ぶんだったらこの問題です。でも私が変わることで人々を喜ばせることができる、自分が変わることで家族を愛することができる、自分が変わることで友を助けることができる、自分が変わることでこの国を良くすることができる、こんな願いだったら素晴らしいでしょ。明治神が、ね、起きて日本が近代化を始めた時にね、私ちょっと具体的なことは今はっきり覚えてないので皆さんにちょっと申し訳ないんだけどね、資料を持ってるんですけど名前出せますけど、東京大学に行きますとね、中にね銅像があるんですよ、東大の校内で。東大生もねその銅像の存在は知ってるけど、その銅像の主がね何をした人かよく知らない人が多いっていう。であんまり有名な人ではないんです。でもその銅像があるそうですね。で、私がある時にそれを知ったんですけど、その銅像の主の名前、ちょっと資料あるんだけど今覚えてませんその人はね土木関係の学部に東大で学んでね、そして日本の近代化が始まったあの時代にねヨーロッパに留学して、その土木関係のね勉学を深めていった学者というか博士なんです。その人の銅像を置いてある。で、その人の話をね、私聞いてびっくりした。その人はヨーロッパに行って一生懸命ドイツだったかな、勉強してる。で、下宿で勉強してるとね、もういつも明かりがついてる。そしてその下宿屋のおばさんがね、もういつも明かりがついてるから、もう心配してね、部屋を訪ねるとね、明かりをつけたまま寝てるんじゃないんですよ。いつも勉強してる。もうね、時を惜しまず勉強してる。で、その姿を見たもんだから、その下宿のおばさんがある時彼に言ったんです。そんなにね、そんなに寝ないで勉強ばかりしていると体を壊しますよ、だから休んでくださいと言ったらね、彼が何と言ったか、こう言ったんです。私が一日休めば日本の近代化が一日遅れるんだ。明治の時代にはね、 自分が一日生き、自分が一日学ぶ、この行為がね、日本の国家の近代化を一日早める、遅める、それだけの大事なことなんだと思って、そういう気概で学びに取り組んでる。まあ、その人のうちにね、日本に戻ってきて、その学んだ技術を本当に日本の近代化のために役立てたんです。で、その人の銅像が東大に立ってるんですよ。どう思いますか？素晴らしい。こういう心で勉学に励んだらね、応援しますよ、霊界は。もう動機が問題。もう自分の楽しみのために勉強したらね、覚えてることが飛んでいくんだよ。でも自分は将来こんな風になって、少しでも多くの人のためにね、貢献できるものになりたい。だから今勉強して、そしてその勉強を身につけてね、大学に行きたい、こういう進路に進みたいという、そういう志を持って学べばね、学ぶことがどんどんどんどん頭に入ってくると思いませんか？私はそういう経験した。学生新聞を作ってる時にね、本当にこの共産主義というものに対してね、私は何としてでもこれをね、多くの人に分かってもらいたい、共産主義の間違いを知ってもらいたいと思ってね、図書館でいろんな本を読むでしょ、いろんな記事を読むでしょ、いろんな資料を集めるでしょ、もう不思議なことを何度も経験した。もう手に取った瞬間、開けた瞬間、その私が求めた内容が出てくるんだよ。ほんで新聞書いてね、こう記事出すとね、もう他の学生、他の大学の新聞社が、この記事どこで見つけたのとか言われる。それが不思議なんだよ、開いたら出てきたんよ。皆さん、求めよ、そうすれば与えられるだろう、開け、そうすれば見るだろう、こういうことが起きるんです。これはね、もう本当に皆さん、不思議かもしれないけれど、求めれば与えられるということのね、原理原則はあるんです。皆さん、慶子先生なんかね、そればっかりよ。考えてて、テレビペッと出てくる、そんなよ。え？なんか思ってたら、どっかから送られてたら、広告かなんか見て、パンタ、あっ霊界を皆さんね、応援する。霊界を味方につけたらね、勉学においてね、どうですか、どれほどはかどるか。まあ、恵子先生は大体この先生の話を聞いてるとね、試験にどこが出るかが分かったって。そこを勉強する。まあ、こういうやり方もありますけどね。私の場合は、どこが出るか分からないから全部勉強する。私は本当そうです。もう教科書全部覚えていたからね。覚えれますよ、学生の頃は。もう英語の文章なんか全部覚える、暗記できる。全部暗記していきましたよ、学だからね、皆さん、でかいが動くと、とんでもないことになる。まあ、神崎先生がおっしゃってました、成人に祈ってください。聖人ね、キリスト教でいうところの聖人ね、いっぱい素晴らしい方がもうすでに霊になっていらっしゃる。この人たちのために、この人のことを祈れば、この人たち応援してくれますよって言った。最近この聖人への祈りをする人がいない。だから先生言いました、聖人お暇なんです。面白いですね。お暇なので今祈れば来てくださいますよ。あ、でも本当と思います。だからね、そういうふうに皆さん祈りを深めていくとね、皆さんの願いが成就するという体験をしますよ。この体験をした時に本当に私はもう感じるんです、神は生きていらっしゃる、神様はなんと誠実な方なんだろう。そして本当にこの祈りによって支えられていく時ね、人は我が道をね、分からずとも神の御心に沿って生きることができるんだな。神の御心に沿う願いを持ち、神の御心に沿う祈りを捧げることで、人生がどんなに豊かになるのかということをね、実感できたら、もう皆さん、信仰を やめることはできなくなる。
ね、
こんなに甘味で楽しいことはないから。
なら神様抜きの生活なんか考えられないと思うから
ね。アーメン。
もうそれが極限に言ったら殉教ですよ。もう神様といることがね、地上で生きる一日よりも神様と共に死ぬ方が何倍も喜びです。神様を失って生き延びることはね、地獄だ。そんな世界に入った方たちがね、あの先方キリシタンの人たちだと思う。すごいな。でもそういう喜びがなかったらね、皆さん我慢大会じゃないんですよ。忍耐の訓練じゃないんですよ。彼らの中に喜びと幸せがなかったらね、死を越えられません。義理や義務や強制でね、そんな殉教の道に行くことができません。だから私たちはそういう意味でね、本当に心を神への信頼に満たして願い祈っていけばね、人生において皆さん必要なものは本当に備えられるんだと、この聖書の御言葉がね、皆さんの人生に実現するんだと。それは小さなことでもいいから、その一つ一つの実現をもし確認して体験することができたらね、喜びはさらに増し加わっていくだろうと。ということで皆さん、今日はね、はい、3節まで終わりました。よろしいでしょうか、ね、はい、皆さんそんな意味で本当にね、恵みを感じながらね、歩んでいきたいなと思いますし、さあいよいよ来週はね、聖霊降臨、ペンテコステを迎えます。まさにその聖霊が下ることによってね、私たちはさらに目を開いて人生の道をね、聖霊によって導いてくださる、この恵みがありますから、また来週ね、聖霊降臨の一時をね、その信条を持って皆さん備えて迎えていただきたいなというふうにね思います。はい、それでは最後賛美を捧げて終わろうと思います。はい、それでは今日は158番をね賛美したいと思います。はい、158番を賛美して終わりましょう。じゃあお願いします。
はい、それでは清算式をしていきたいと思います。